今日のイザヤ書の御言葉の中に、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったかとあります。深い海の底に開かれた道、それはもともとは出エジプトの民に開かれた道でありました。エジプトで奴隷とされていたイスラエルの民、その苦しみと嘆きの叫びが神に届き、神は自らが選ばれた指導者をもってこの民を救おうとされました。その名はモーセ。自ら引き上げられたものという意味があります。自ら引き上げられたもの、それはエジプトのファラオがイスラエルの民の数が多くなり、彼らが敵についたならば危険であると危機感を募らせ、徹底した弾圧を始めたことによります。やがて大きくなって兵士となる可能性のある男の子を子供のうちに殺し、その力を奪おうといたします。そのような弾圧の嵐の中にモーセは誕生いたします。エジプトの兵士によって生まれた男の子は殺される運命。モーセを産んだ母は必死にその子を隠し、約3ヶ月にわたってかくまいますが、もはや隠しをせず、ついにその子を神の御手に委ねることにいたします。パピルスを編んだかご、内側にはアスファルトを塗って防水をしたかごの中に、愛する我が子を寝かせ、ナイルの川に流します。その子がどこにたどり着くのか知る由もなく、その子の姉が流れゆくカゴを追いかけました。そのカゴはエジプトの王女が沐浴をする岸辺に流れ着きます。沐浴をしていた王女はそのカゴを見出し、手元へカゴを取り寄せます。そのカゴの中にある赤子を見つけ、王女はモーセと名付け、自ら育てていくわけです。モーセ、その名の意味は自ら引き上げられたもの。水というものは一方では命を支えるなくてはならないものであり、神の恩寵を表す象徴でもありました。エデンの園にも四つの川の流れが歌われております。生きていく上でなくてはならない水、しかし同じ水も他方、それは流れゆくものとして不安定さ、あるいは人を飲み込んでいく死の象徴でもありました。聖書の中で大水と言われたりするたくさんの水である海などは、神に適する怪獣がその底に住処としている場所とされていました。モーセがその水から引き上げられたものとして、やがて神の救いの働きのために用いられることになるわけです。出エジプトの出来事、唐の災いをもってエジプトの王の束縛から解かれ、 ついに奴隷の地エジプトを脱出いたします。しかしたちまち行く手を海に阻まれてしまう。後ろにはイスラエルの労働力という資産をみすみす失うのを多分よしとしないエジプトの王が心を翻し、その圧倒的な軍勢を持って追ってきておりました。イスラエルの民はもしも捕らえられるならば厳しい制裁が待っており、しかしまた行く手には海が立ちはだかって進むに進めないわけであります。その危機に直面し、おじまどい、恐怖におののく民にモーセは言います。今日、あなたたちのために行われる主の救いを見よ。そして、主なる神に言われるようにその杖を海に差し伸べます。神は強い東風を持って海を押し返し、海は乾いた地に変わり、水が分かれ、イスラエルの民は海の中の乾いたところを進んで行き、水は彼らの右と左に壁のようになったと記されています。つまり、今日のイザヤ書の言葉にある、深い海の底に道が開かれたのであります。救いの道でした。イスラエルの民を追ってエジプトの軍勢もその道へと入ってまいりました。しかし神は水を元に返し、エジプト軍はその大水の中に飲まれて滅びていくわけです。この古い古い、そしてイスラエルの民にとっては救いの原点ともいえる出来事を、預言者イザヤは自分たちが生きているその時の状況を表すものとして用いております。神に背いた罪を裁かれ、バビロニア帝国に国は滅ぼされ、バビロン捕囚といわれる強制連行を受け、いわばどん底に落ち込んだイスラエルでありました。国を失い、神殿も失い、神の民としての誇りも失い、未来への希望も失われたどん底でありました。神への信頼や希望をどう持ってよいのかわからなくなるどん底であったでしょう。そのような淵の底に落ち込んでいく中に、預言者イザヤはかのふるさとシオンへの帰還、帰っていくことが神の許しと救いとして与えられるのだと予言をしたのです。その時に深い海の底に道が開かれて帰っていくこととして預言者は言い表しました。深い海の底、バビロン捕囚の民にとってそれは希望の光の届かないところでありました。それは神への信仰が疑われ、神の支配とその恵みが見出せなくなる場所でありました。深い海の底、それは断じて単なる抽象的な観念論的なものではなくて、実際にはまことに悲惨な現実を伴ったものであったでしょう。自分たちは神に見捨てられた、そう思うような、 そういう神との垂直的な関係として、自分たちは神の民だといういわゆるアイデンティティ、私は何者かということが揺らぎ、あるいは喪失してしまう中、ある者たちは開き直って生き、ある者たちは偶像にすがっていった。またすでに国が滅びる前から神から離れてしまったがゆえに起こってくる不正や、あるいは貧しい者や痛む者に対する無慈悲というものも、いわばこのバビロン捕囚で徹底的に打ちのめされて砕かれて、そして改善されるかといえばそうではなかった。先ほどの垂直的な神との関係に対し、水平的な隣人との関わりの中で、同じ苦しみを負っている仲間に対する憐れみや、あるいは慈しみが広がっていくか、残念ながらそうではなかった。自らの欲望をただただ優先して生き延びていくことだけが突き進んでいくようなありさまが、イザヤ書をはじめとするこの捕囚記の預言者たちの書を通して示されてくるのです。混沌とした無秩序と虚無にとらわれ支配されていく深い海の底、本来ならば光あれと言われて、その御言葉によってこの世界が創造され、秩序がそこに整えられ作り上げられていった。混沌はじゃあどこに行ったか、海の底なんです。深い海の底に混沌はいわば押し込められたのです。人は神の慈悲深い光のもとに、水が退けられて乾いた大地が現れ、その上で全ての必要なものが満たされて生きるようにせられた。全く秩序のもとに、神の恵みのもとに生きていくはずであった。私たちは混沌というものをこう虚無と無秩序、この二つが鍵だと思います。それがこう渦巻くようなこの混沌というものを、まるで神の悪意であるかのように誤解してはいけません。神はその創造の御業の中で虚無と無秩序を包含するうちに抱え持つ混沌を深い海の底に抑え、押しとどめた。そして秩序ある世界を作り上げていったわけです。しかし、私たち人間の罪が、神がそのようにして退け、境を定めて超えてはならないものとして収められている混沌を自ら呼び込み、自らその中に落ち込んでいくようなものであります。バビロン捕囚というどん底から許され、救い出されて、ふるさとのシオンへの帰還を果たすというこの良き知らせは、あの自分たちの原点である出エジプトの民が深い海の底をたどったのを思い起こさせるものであったのです。おそらくこの予言が告げられる中に、まだまだそれは実現していない、かえってふるさとに帰れるということを信じ、期待し、希望する者たちにかえってあざけりと罵りが浴びせられていたであろう。お前たちの神は何をしている、一体どこにいるのだ、 何も変わらないではないか。しかし神はそのあざける者らを裁き、その救いを実現してくださる。なお深い海の底に身を置き、周りは混沌の水が渦巻きたぎろうとも、その深い底の底に神は道を開かれ通してくださる。この良き知らせが実際に苦悩し痛み悲しんでいるために大きな希望と勇気をもたらしたことでありましょう。いや、そればかりか、この預言者たちの告げた言葉はその時だけのものではなくて、さらにそれはイエス・キリストの到来の意味をも指し示すものとなりました。深い海の底、それは混沌と死の世界であります。虚無と無秩序が支配する世界。出エジプトやバビロン捕囚のような民族的な奴隷状態や国が滅ぼされ強制連行されるような国家的な規模の混沌に、世界的な争いという混沌に飲み込まれていく時代が時にあります。戦争がそこにいつも伴っています。近代の私たちの日本の歴史においてもそうでありました。年長の方々はおそらくあの戦火の中に、あるいは戦争に焼け廃墟となった町々を見、そこに立っていく中に、きっとこの混沌というものを思い起こし、あるいは知ることがきっとできると思います。しかしこの深い海の底にあるはずの混沌を自らのもとに引き寄せ、その中に落ち込んでいくようなありさまは、一見平和で落ち着いているように見える現代の私たちの世の中にも起こってきていること、それを聖書の光は照らし出しています。経済の浮き沈みの中に揺れ動き、グローバリズムと言われる経済構造と利己的独善的な国家主義や民族主義とが入り乱れ、世の中は何の見通しも立たず、生活はあまりに不安定になり、個人レベルでも人は刹那的な楽しみを追い求めていくことへと流されてしまう。そのような中、信仰に導かれている私たちの歩みは、確かな揺らぐことのない堅固な道を歩いていると言えるのか。せっかく信仰に導かれ、御言葉に養われ、教会につなげられて生きるものとせられていながら、どんな歩みをしているのか。主イエスに出会い、その十字架に向き合い、その御言葉に聞く恵みによって、私たちは無自覚に引き込み落ち込んでいた混沌を知り、神に背いてそこに自ら落ち込んでいってしまう罪の愚かさと悲惨さとに気づかされてきている。そして再び世の光なる主のもとに立ち、揺らぐことのない確かで真実な御言葉と約束の上に足を乗せて歩むものとせられてきているはずであります。はずというのも、 そうではない現実を抱えるからに他なりません。私たちはどうして再び一度見極め見定めたはずの混沌を自分で引き寄せ呼び寄せてしまうのでしょうか。どうして再びその中にある無秩序と虚無を分かっていながらその中にいわば落ち込んでいってしまうのでしょうか。そこがどんなに不自由なところであるかを見たはずなのに。使徒パウロは新約聖書のガラテヤ書の中でこういうふうに言っています。かつて立法の行いによって救われようと考え、この混沌に落ち込み不自由さの中にあえいでいて、そこからキリストによって自由にされた愛する者たちに言うのです。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は立法全体を行う義務があるのです。立法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。ガラテヤ教会の人たちは立法の行いという自分の技によって義とされ、救いを獲得する道は間違っている、そのことに気づかされて、ただキリストを信ずる信仰によってのみ救われるんだパウロに教えられ、ああそうか、気がついていわば改心したはずであった。にもかかわらず、そこにはいわば偽教師たちが紛れ込んでいるせいもあるんですけれど、もう一度そこに帰っていってしまう。せっかくあの混沌から脱する道を与えられて出たはずなのに、もう一度その混沌の中へと帰っていこうとしてしまう。その人間の愚かさをパウロは立法の行いという一点において明らかにしています。立法など現代の我々には縁のない関係のないもののようでありながら、本質的には同じことを繰り返しています。自分の行いによって、自分の努力とその実績によって、自分の能力によって自分自身を立て、自分を誇ろうとしていこうとすること、そうやって一生懸命生きながらも時代の荒波を受けて、せっかくの血と汗と涙の結晶とも言うべきものがもろくも失われ、打ち壊され、奪われてしまうことがあります。悪質で邪悪な人間の企てによって不条理な苦しみを受け、多大な損害を受け、傷つけられることがあります。真面目に生きて良き信仰者として奉仕に励み忠実に生きてきたのに、病を負い苦しみ痛まねばならない場合もあります。周りを見回してみれば、不真面目で貪欲で傲慢と思える、神の御旨からはよほど遠いと思う人が豪勢な生活をし、わがままに、そして健康に生きている。なのにどうしてこの自分がとつぶやかざるを得ないことも出てくる。人を愛することもしかり、 愛という世界は欺瞞が入りやすいものであります。愛というものを自分の意志の力や思いの強さや熱意によって実現できるかのように思い込んでいく。そしてそれは自分の思いがイコール愛だと思い込む。ですからその自分の思いが受け止められないと、その愛だと思っているものはまさに手のひらを返すように憎悪へ憎しみへと変貌していってしまう。上っ面の愛、いくらでも憎悪にひっくり返る愛。私たちはいくらでも思い当たるはずです。人生を揺るがすような大きな出来事に直面した時も、そうではなくてごくごく平凡な日々の中にも、気がつけば深い海の底に落ち込んでしまっていく自分自身をきっと見出すはずです。その悲惨さをまだごまかしが効くうちは良いのですが、本当にどうしようもない虚しさにとらわれ、意味を失い、自分の向かうべき先、出口の見えない迷宮の中をさまよっているような、そして傍らにいてくれるべきはずの人が見出せなくなっていくような、そんな自分自身を失う危機に向き合わねばならなくなったときに、私たちは一体どうなってしまうのか。いや、自分自身がその危機にすぐ直面しなくとも、親しい友が、愛する者がその危機の中に苦しみ傷んでいく姿を見、それに触れるときに、私たちはやはり何もできず悲しみ嘆くしかないのか。まるで底なし沼に引きずり込まれるような恐怖。一旦はいいな、何度も何度も信仰が打ち崩されるような経験をも重ねていく。自分では信仰だと思っていたのに、それは自分の意志の力であった。だからそれがもろくも崩れていってしまう。信仰って何だったのか、自分が信じていたものって一体何だったのか、一番大切にしていたはずのものさえも揺らいでいってしまう。そういう深い海の底へと自分が落ち込んでいることに気づいてしまうときに、私たちは人としての最も深い危機を迎えるのです。神の御子が人としてこの地上にお生まれになったクリスマスを迎えようとしています。御子イエスは父なる神に使わされこの世に生まれてこられた。そこにある使命はまさにこの深い海の底にまで下り、そこで道となっていく。底なし沼のようにどこまでもズブズブと虚無と暗黒の中に沈んでいってしまうような深い海の底で、十字架に身を横たえ道となられるために生まれてこられた。自らの命の代償を払ってあがない、ついに深い海の底から脱し、神の都に至る道を開いてくださる主イエス。足の下にある乾いた硬い地に例えられるもの、それは全き許しによる存在の全肯定であります。私の存在を良しとする、そういう硬い地が、乾いた地がそこに道としてある。決して揺らいだりひっくり返ることがない真実が根底から私たちを支えていく。私たちが混沌の大水の中に再び飲み込まれようとするときに、これだけ言えばあまりにも概念的な抽象的に聞こえるかもしれませんけど、皆さん一人一人にとったら絶対に違うはずです。 私は一体どこに行くんだろうか、それが見えなくなる時です。私は何のために勉強し働いているんだろうか、それが分からなくなる時であります。愛する者がと心を通わせることができなくなる時であります。そういう海の底に落ち込んでいくようになる時に、まさにそこで生ける主イエスが呼びかけて言われる、私が道だ、真理だ、命だ。混沌の大水の上に十字架を持って身を横たえ、己を道とし、その上を私どもに踏み行かせて行かせる。今アドベントに入るにあたり、私たちはどんなに不信仰であろうと、愚かであろうと、それでも私たちは歩みゆくべき道がすでに備えられてあることを共に覚えたい。今日初めて来てくれている若い方もいる。信仰の道うんぬんって言われても分かんないかもしれない。でも私たち人間にとって聖書が言うところの海の底の世界ってじゃあ何なのかってことをきっと考える始まりになります。クリスマスというものとその深い海の底という世界とがどうつながっていくのかをきっと考える始めになるでしょう。そしてそこにイエス・キリストが私が道だという言葉が響いていくことをきっと聞くでありましょう。深い海の底にある道に共に目を開かれたい、そこに響く声に耳を開かれたい。そこに見出される道はあなたの道であり、そして私の道であります。すなわち我らの道であります。その道は一人で歩んでいくのではなくて、みんなで喜びの歌を歌いながら歩んでいく道であるのです。今ここからクリスマスに向かって一緒に歩もうではありませんか。もしも混沌の中にうなだれるならば、その足元をよく見つめよう。私が道だ、そう言われる声を聞こうではないか。そして頭を頭を高く上げて、新しい褒め歌を歌って、新しい一歩を踏み出そうではありませんか。このアドベント、ろうそくの明かりとともにその道が照らし出されていることを見出していきましょう。